ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。よろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。では野田さん、今回も馬主、そして、皆さんに馬の魅力を発信、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回は夢のある話もお伺いしましたけれども、実際に馬主になりたいよっていう方であったりとか、あとは今、はい、そもそも馬主でいらっしゃるっていう方も聞いてくださってると思うので、そのあたり実際に伺えればと思います。
はい、
はい、まずは馬主さんってこう普段はどういうふうに馬主だけで生活しているっていう方はいるんですか？
馬主だけで生活っていうのはやはりなかなかいないですよね、うん、
はい、
どうしてもまあそもそもの収入源がないと馬主になりにくいっていうのがありますので、
うん、
でもう馬主さん有名なところですと、まあ今一番勢いあって有名なのはサイバーエージェントの藤田社長、フォエバーヤングとか持ってる藤田社長が有名ですけれど、
はい、
他はあとはあの有名どころですとオービックの、野田さんとか、あと ABC マートの方とか、
うん、
あとラウンドワンの社長も馬主持ってますし、あ、馬主ですし、あと、うん、セガサミーの会長とかも馬主やってます。
ね、いろんな会社の方もいらっしゃいますけど、はい、芸能人の方も聞きますよね。
はい、芸能人は結構いますね。うん、まあ、有名でなとこですと、北島三郎さん、北さんブラックで有名ですし、あとは、志村けんさんとか、和田アキ子さんとかも持っていたことあります。
あとはスポーツ選手とかもね、いらっしゃいますし。
はい、スポーツ選手、やっぱり多いのは野球選手で、で、もう自分も野球大好きなんですけれど、そんな中でも、ホークスファンなんで、柳田悠岐選手が、2年前、馬主になりました。
知らなかったです。
そうなんです。
もうじゃあ現役でありながら。
現役でありながら、
うん。
馬主になっちゃいました。
そうなんですね。じゃあまた、ギータの馬がっていうのが話題に上ってくるんですね。
はい。他まあね、野球選手というか、元野球選手でしたら、大魔神佐々木投手とか、あとはベイスターズの三浦監督とか、マリーンズの吉井監督が有名ですね。
佐々木さんの馬は本当に大活躍ですよね。
もう大活躍で、ドバイのレースとかで何度も2着入ったもんですから、かなり馬主でもお金稼いでいます。現役であんなに稼いで馬主でも稼いでっていう感じです。
選び方がやっぱり素晴らしいんですかね。
佐々木さんの場合ですと、母馬でいいのを手に入れることができたので、
へ
そうなんです。その系統の馬が代々持っていて、その馬が結構走るっていうのが多かったので、
ー。
ビルシーナとかシュバルグナンとか、
はいはい。
そういうのも全部同じ系統の、母方が同じ系統の馬なんですね。
もうじゃあ夢のある生活ですね。
そうなんです
はい。ただやっぱり私たちもいずれはっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
はい。
こう今おっしゃっていただいた皆さんは、中央競馬の馬主さんですかね。
そうですね。中央競馬、うん、もちろん地方でも持っている人もいますけれど、
はい。
大体中央競馬でも持つっていう人ばっかりですね。
うん。地方競馬だと、こう1回目では、そんなにお金かからないよっていうお話伺いましたけど、
はい、
実際に改めてどれぐらいでしたっけ？
実際に所得が500万円ですので、うん、まあ結構サラリーマンでもなんか年収800万ぐらいあれば、実はなることできます、
うん。はい。そういう方もいらっしゃいますか？
結構います。
うん。
まあそういう方、さすがにうまい。一頭を一人で持つっていうと800万だとそれは大変ですけれど、10人で共有して持つっていうことも可能なので、
はい、
サラリーマン仲間で何人か集まって、 馬を持つっていう、夢のために馬を持つっていうことは実はできます。
そっか。一口馬主はね、その別
はい。
の方は知らない方ですけど、
はい。
仲間内ならみんな知ってますもんね。
そうなんです。で、そういう馬主資格持ってる人でみんなで持つっていうことはできるので。そうすれば別に馬の代金とか、あとは馬に対する毎月の予託料とか、そこまで大きな額にはならないので、それだったら負担なく馬主生活できるのはあります。
じゃあ、踏み出しやすい部分ですけど、
はい。
全員、例えば10人いたとしたら、10
はい。
人がその年収500万以上じゃないといけないんですか？
そうですね。
あ、じゃあもうそのあたりは、
はい。
一旦クリアしていただいて、
はい。
みんなで登録すればっていう感じ
そう
なん
なん
です
で
ね。
す。
そういう、お集まりというか、仲間の皆さんっていうのは、野田さんのところに頼んでくださる方もいますか？
もいますしね、やっぱり。結構、馬主仲間の人で、今度なりたいっていう人がいたら、そう、紹介してもらえるっていう感じです。
じゃあやっぱりね、馬を持ってるよっていう話題から、実は私も持ちたい、俺も持ち
はい。
たいっていう方が相談してくださるんですね。
そうですね。
1回目では馬主さんの人口が増えてるよって言ってますけど、
はい。
それも要因の一つなんでしょうかね、その皆さんで持つっていうのは。
まあ、今、競馬会自体の売り上げが上がってるから、それだから賞金も上がって自分も持ちたいなっていう風な人が増えてきてるのがあるかなって思います。
実際に馬主さんが馬を持つよってなったときに、
はい。
最初に何をすればいいんですか？
まずは、まあ、当然資格の申請は必要ですけれど、資格を持ちましたってなったら、馬を買わないといけない。そうなんですよ。で、馬を買うにはどうすればいいかなっていうと、まあ、セールで買うか、牧場で買うか、まあ、あとは、なんというか、カタログで買うっていう言い方も変ですけれど、先ほど言った共同で、馬主の人共同で持つっていう場合でしたら、そういう共同で持ちませんかっていうようなのを、募集しているものがありますので、そこで買うっていうのはあります。
実際にセールとか牧場へっていうのは、もう足を運んで、
はい。
実際にそのお馬さんを見て買うっていう感じです
はい。
か？
まあ、セールは今、ネットでもセールできますけれど、基本はやはり現地行った方がいろいろ情報が入りますので、おすすめですね。
筋肉のつき方とか見た方がいいんですかね？
筋肉のつき方とかもそうですし、まあ骨格ですかね、あとは。
骨格、
はい。
大柄な方がいいよとかですか？
そこはもう馬にもよりますね。どう
血
して
統によっ
も、
ては、じゃあ、小
はい。
柄でも、大柄でも、特に。
大丈夫な馬もいます。血統的にそう。小さい馬でも走れようっていう血統もいれば、やっぱりある程度筋肉ないとダメっていうのもありますので。
野田さんも行かれたことありますか？
はい、セールは行ったことあります。
どんな雰囲気なんですか？
いや、もう朝から結構長丁場なので、もう、まず馬見るのが午前中馬見るパートなんですね。で、その後、昼少しご飯食べて、で、夜というか昼からですね。昼からセールやるんですけれど、まあ長いと夜の、7時、8時までかかるんです
めちゃくちゃセールが。
ね。結構体力勝負です。あ
そう
とは。
ですよね。
そうなんです。
でもその一日で、ね、今後賞金を稼ぐ馬をゲットできるかどうかですもん
は
ね。
い、そうです。
何頭も買われる方もきっといらっしゃるじゃないですか。
いますね。
それはもう何頭買うぞっていうのを決めてなのか、その場での出会いなんですかね。
基本は予算ですね。予算で、この予算で何とか欲しいな、で、ちょっとオーバーぐらいだったら、頭数買うっていう感じ。
最初に出た藤田社長は数年前はすごい ね、どんどんっていう感じでしたよね。
いきなり5億円買いましたんで、やっぱりお金持ってる人違うなっていう感じです。
あとね、やっぱり、なんて言うんでしょう。競馬本気でやるぞ感が、皆さんにこう伝わったという感じでした
はい。
ね。
藤田社長とか、まあもともとギャンブル好きな人ですので、そう。まあ本当にもう馬持てるって思ったら、参入したくなったんでしょうね。
その5億円の馬という
は
の
い。
もね、お話ありましたけど、
はい。
こう、最低価格みたいなのもあるんですか？
最低は、まあ、安いのですと100万とかでも、そういう馬もいるにはいます。
それはこう、どういうふうに値段は決まってくるんですか？
一つは血統ですね。と、あとはまあ、大きさとかもありますね。
じゃあ、
どうしても、
こう、
そう。
なんて言うんでしょう。安く手に入れて、実は走ったよっていう馬も過去にいるんですか？
まあ、セールでっていう意味ですと、有名なとこですと、TM オペラオとか。
そうなんですか？
はい。
めちゃくちゃ有名馬が出てきて、いき
は
ない
。
り
北サンブラックも、あれは牧場でですけれど、かなり安かったって話は聞きます。
そうなんですね。
はい。
じゃあ、そういうふうにね、実際に自分が手に入れた馬がめちゃくちゃ頑張ってくれるっていう実例
は
があ
い。
るわけです
あ
ね。
ります。
じゃあ、実際にね、馬主になりたい方も、そういうふうに行かれて、自分のお気に入りの子を見つけるといいですかね。
そうですよね。
あとは、こう、飼われてから、その後は牧場さんへ依頼するんですか？
基本は牧場に、そうですね、育成牧場っていうところで育ててもらって、そこから厩舎に行くっていうパターンが多いです。
じゃあ、競馬の流れを説明していただいたんですけど、野田さんがその関わる部分っていうのはどういうところなんですか？
まずは馬を買う際にこの馬いいですねとかアドバイスっていうのがありますね。で、その後に育成牧場に行く際に、まあどの育成牧場がいいかとか、当然まあ牧場の人とも話さないといけないのは事実ですけれど、空いていたらここがとかそういうのを手配するっていうのを知り合い含めてやるっていう感じです。
あ、じゃあ一部分だけじゃなくて、
はい。
こう、本当に馬を持つ全体のフェーズに野田さんはアドバイスというか、関わっ
そう
て
で
く
す
れるんです
ね。
ね。
はい。
それは頼もしいですね。
はい。
もうじゃあ一馬主さんとの関わりは、そこからね、もうずっと続くわけですもんね。
そうなりますね。
今、ちなみになんですけど、何人ぐらいの方とお付き合いがあるんですか？ざっくりで。
今付き合いあるのは、ただそう言いながらあまり実は多くなくて。はい。2、3人ぐらいで、はい、付き合いはありますが、
そこからこう広
は
がっ
い、
ていってのお仲間は元いらっしゃるってことですよね。
そうですね。
じゃあ馬主に実際になりたい方も、ね、すごい方もいるけど、実はサラリーマンの方もいるよというお話を、
はい。
今回お伺いしましたので、ぜひ皆さん次回はどんな話題になるのかも楽しみにお待ちください。
はい。
田辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。